第6章では、農村の振興について紹介します。この章では、農村人口の動向や、移住促進、農福連携、鳥獣被害対策などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農村人口の動向について紹介します。都市では、総人口がわずかではあるものの増加している一方で、農村では減少が続いています。また、総人口のうちの65歳以上の割合は、農村では 35% であり、都市の 25% よりも高くなっています。
農村では高齢化と人口減少が並行して進んでいるのですね。農村に人が住み続けるための条件を整備していくことも重要ですね。
農村では高齢化や人口減少により、農地の保全や買い物、子育て等の集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域の増加が懸念されています。集落の総戸数が9戸以下になると、農地の保全などを含む集落活動の実施率が低下すると言われていますが、総戸数が9戸以下の農業集落の割合は、2010年から2020年にかけて 1.2 ポイント上昇し、7.8% となるなど、集落の小規模化が進行しています。
集落機能の低下に対し、どのような対策が考えられますか？
一つには、集落同士の広域的な連携が挙げられます。こうした取り組みは全国的に拡大しています。また、複数の集落機能を補完し、農業を核とした経済活動と合わせて、生活支援などの地域コミュニティの維持を図るための組織である、農村型地域運営組織の形成も重要です。農林水産省では、農村RMO とも呼ぶ、この農村型地域運営組織を2026年度までに100地区で形成する目標に向けて、計画の作成や実証事業等への支援のほか、地方公共団体や農協、NPO 法人等から構成される都道府県単位の支援チームや全国プラットフォームの構築を支援し、農村RMO の形成を後押ししています。
地域コミュニティを維持しながら地域で行う共同活動は、農業、農村の持つ多面的機能を発揮するためにも重要な役割になりますね。
多面的機能は、国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、癒しや安らぎをもたらす機能などがあり、農村で農業生産活動が行われることにより生まれる様々な機能のことです。国民の大切な財産である多面的機能が適切に発揮されるよう、地域の共同活動や農業生産活動の継続とともに、国民の理解の促進を図っていくことが重要です。
多面的機能の維持・発揮を図るための施策にはどのようなものがありますか？
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、日本型直接支払い制度が実施されています。この制度は、多面的機能支払い制度、中山間地域等直接支払い制度、環境保全型農業直接支払い制度の3つから構成されています。